Please forgive my boldness.
平井雄貴の夢は育つ。皆様こんばんは、パーソナリティの平井こと平井雄貴です。今日もね、夢は叶うぞ、大切なのは育てることだぜということでお届けしたいと思います。今日も寂しい一人語りでお届けしたい。そういうわけじゃないですけど、今ね、感染がちょっとやっぱり難しいよね。この人に声かけてっていうのがね、平兄はちょっと近しい人が亡くしたのもねあったりとかして、なるべくちょっとできる限り一人語りでこのコロナ禍は乗り越えるぜということで、かれこれ3年目を迎えてますけれども、いやだからね、頑張っていきたいと思いますよ。皆様もね、ぜひこのヒラニーの熱い語りに付き合っていただけたらと思っております。そんなことでね、もうあれじゃないの、9月ですよ皆さん。もう今年も残すところ9月になったらヒラニーのねバースデーがあるからね、もうそうすると9、10、11、12、あと4ヶ月ですよ。早いですね。そろそろもう年末のこと考えなきゃですね。で、来年のことも考えて3年また何をするか考えないといけないことですけれども、そんなこんなでヒラニーは動き出しておりますけど、皆さんも一緒に動き出していってほしいなと思います。最後までどうぞお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は、
はい、それでは早速今日も一人語りでお届けしたいと思います。はい、なんかね、すごい最近やっぱりもうねずっと思うんですよ。なんか難しいんですけど、こうワクワクドキドキ、ワクワクドキドキってね、こうワクワクドキドキっていうことのね、この難しさ、ワクワクドキドキ、こうねしてる、最初はするんですけどね、だんだんねしなくなるっていうね、この難しさをね、最近ひなにはね、こう若者たちの現場ですごい思うんですよね。壁にぶつかってやめちゃう人たちが多かったりとかね、まあ昔からなんですけれども、特に最近ね。でひなにこの間招待してもらって、まあ、ビートボックスをね、大会国取りっていう、なんかもう歴史がすごい10年ぐらいやってて、で4年間このコロナでずっと4年ぶりにやった企画なんですけれど、ビートボックスっていうヒカキンがもうね第一人者、日本で取り入れて、この口の中でこうブンブンってこうすごい、なんて、あ、十打声音っていうの、このなんか何重にもなってこう喉を鳴らしたりとかするですけど、それを今ビートボックスって、昔はボイパーっていう方が馴染みがあると思うんですけど、それのなんか国取りっていう、もうね聞く人が聞いたら、あーって国取り出身とか、すごいそういう、いや久しぶりとかっていうイベントなんですよ。全国規模の、そして国取り対決するんですよ。で今回は3人組になって一人一人対決して、最後はチームでボイスパーカッションやるっていうイベントを見せてもらって、やっぱクラブエイジアでねそれはやったんですけれど、やっぱりこうね、僕昔から思うんですけど、スケボーとかもこうなんていうサブスカルチャーっていうんですか、なんかこう最近のものあるじゃないですか、こう e スポーツも。なんか不良みたいな感じにみんな思っちゃうっていう、こう日本の文化がとっても嫌でね、こうラップもちょっとタトゥーが入って、こうなんか不良みたいな、 なんか今 AC ジャパンのね CM とかでもなんかこうレジのおばあちゃんがこうお金かなんか裏の人の人がボンボンボンボンってやって、あの人有名してなんかちょっと不良っぽいけど、まああの人はすごい有名な人だからあれだけど、ちょっとなんだろう、不良っていうなんかこう不良に、なんていうの、こう髪の毛染めてる人を不良扱いする感覚なこの日本の文化、そろそろやめないと、今もう髪の毛染めない方が不良ぐらい、染めてない人全然いないじゃないですか。して、ついこの間までこう、なんだろう、金でこう、なんかインナーにとかって2種類とかだったらもう、ええってなったけど、今もう2種類じゃない人いないしね、すごいの。もう東京はね、地方はそんなことないと思うけど、超バカにしてるじゃん。地方はそういうことない。いや、東京を歩いたら黒い髪の人いないぐらいすごいんですよ。だから、それが不良って、なんて、なんか、なんだろう。やっぱり悪いよね、このイメージね。って思ってるんですよ。だから、ビートボックスも、ちょっとなんだろう。クラブエイジアとかで、ちょっとあれじゃない。渋谷でクラブエイジアってなんか不良と思うでしょ？でも違うの。なんでこういうところでやるかって言うと、やっぱり、音が違うんですよ、箱の。あの、クラブのね、僕が一番最初言うとき、クラブで、女の子ナンパするためにクラブ行くわけじゃないですよ、音楽が好きな人は。あのね、低音を浴びに行くの。わかります？じゃあスピーカー入れればいいじゃんって話になるじゃないですか。でも違うんですよ。同じスピーカー入れても、箱の鳴り方とかが、角度によって全然違ってくるの。わかる？箱の反響とかで、低音のそのヘルツで、ブーっていうのがね、全然違ってきて、やっぱクラブは本当に音が最高にいいんですよ。だから、ビートボックスみたいな音を大事にするのは、もうそこでしかできないっていうぐらい、箱を選んでね、やるわけですよ。だって一日仕込んでって言って、なかなか音ができないまま終わっちゃう時もあるわけですよ、この業界って。難しくてね、同じ場所で立ってやったとしても、マイクの抜けとか。でやっぱ行ったらすごい良くて、もうねすごい。 YouTube でぜひ国取りでチェックしてください。もうね想像をはるかに超えてきましたね。なんかヒカキンのもうすごいのどうなってるの、ハロー YouTube みたいな、これうやってね、どうなってんだろうと思ったけれど、もうそれのどころじゃない。もうね若者たちのあれはなんだろう、でも喉を痛めるね、きっと大変でしょうね、発声とかやっぱり練習するのに相当喉使うから。でもやりたいなーとかって思うけど、歌は大丈夫かなーとかって思いながら、すごいんですよ。でビートボックス、きっとねこのラジオ夢の種もね、こう東京スタジオビートボックス選手権みたいのねやりたいなーって思ったんですよね。客席がなんだろう、言えばヒカキン時代の客席なんですよね。みんな、いい子たちなの。見た目は、なんていうの、いるよ？タトゥーとかこういう人も。でもね、なんだろう、自分中学校の時の不良ってわかります？なんかヤンキーじゃない不良。なんだろう、自分の好きなものを好きって言い続けるタイプの不良。なんかそういう子たち、自分を持った人たちがね、すごい客席にいて、すごいいいなって思ったんですよね。で、またレベルもすごい高いし、ビートボックスっていうジャンルはもうほんと確立されてて、これは日本のほんと武器。自分は思ったのは、オリンピックの開会式とかって、もうね、こうエコだったならもう3人とかで本当にブンブンやって、オープニングでもう世界中にすごいってなったなって思ったぐらい、本当に感動しました。何今、ビートボックス。何の話だった？ビートボックスの話。なんでこのあった？そう、だから今影響受けてるのすごい。ね。して、だから、不良って思っちゃう文化がすごい嫌だなと思ったんですよ、日本。新しいものを、この、スケボーもちょっと不良っぽいでしょ？髪の毛編んでるから。でも、なんだろう、すごい可愛かったじゃん、失敗した後みんな集まって、わーって泣いたりとか。あれ、不良じゃないですよね。見た目は不良？公園で夜練習するから。なんかそこのところが日本とっても残念だなと思ったんですよ。この、今、世界中で流行ってるわけですよ。タトゥーとか、なんていうの、そのなんかそういうファッションっていうのが流行ってるっていうか、タトゥーはなんかね、まあ入れたら消えないとかって問題があるから、まあ一概に何も言えないですけれども、そのなんか、流行りなの。そういうね、ビートボックスにしても、スケボーにしても、その流行りに全然乗り遅れてる日本。 だから世界的に音楽とかもすごい遅いわけですよ。この流行っていうか、あの、ラップとかも本当に流行ってるから、世界中。それがだから日本ってすごい遅いから、ビートボックスっていうのは言葉がないわけ。音が言語。だからこのビートボックスってね、思ってこれ小学校に義務教育で入ればいいなと思ったの。ギラニーは。むしろこう自分ね、こう子供たちに教えるときマイク渡すわけ。まあ2歳とか3歳の子。その時こうマイク取るでしょ、して口に当てて、これで、ベーベーベーって、これビートボックスじゃんって思ったわけ。赤ちゃんがやるやつ。まさに。やるじゃん、これバンバンってマイク叩いて、ベーベーとか、ベーテーってこうやって。あれ、不思議に、子供って不思議に絶対やるでしょ、あれってもうほんと血だなと思ったんですよね。きっと多分そういう風にやる、あるんですよね。音を出すっていう、なんだろう、本能が。して音を出して周りがこう揺れたりとかって、宗教やん。でもなんか原始人じゃないけど、音ってやっぱすごい大事だなって思ったの。そして音の教育でしょ、それ義務教育の時にやっぱその音を感じる、こういうのって、ね、話が得意じゃ、歌が得意じゃない人は嫌じゃん。でも音だったらできるでしょ。音の教育としてすごいいいなと思って、これ絶対流行るって思ったんですよね。流行るって言い方じゃない、絶対やるべき。これなんか使命感を燃やして、僕はやりますよ、やります。なんかビートボックス、ビートボックスをやるんじゃない、ビートボックスはできないんやけど、なんかこう、うん、マイク教育っていうか、いや絶対必要だと思うんですよね。多分自分子供の時とかってクラシックのありません？みんなどうなのかな？音楽。自分は音楽週に何回か会った時って必ずクラシック聴かされて、視聴覚室で映像とともにこう音楽聴いて、で、これ何を想像しますかとかっていうのがね、あったんです、授業に。そういう時に、あ、悲しいメロディーだなと思って、なんか悲しくなったりとかしたら、あ、これは悲しい、なんて悲しいんだとか、激しいとかって、これって怒りだって音楽を聴いて思ったりとか、なんかそういう音によって喜びとかね、表現してるってことを感じ取る教育が絶対に小学生っていうか子供の頃から必要だと思うんですよ。で、それを自分で音を出せるようにするっていうのを絶対やんなきゃいけないって思うんだけれども、できない人もいるわけじゃないですか、歌だと。なんか下手な、練習すれば上手くなるっていう確約もないじゃないですか。別に歌ってか音楽の才能って難しいのに、難しいことにね。でもビートボックスだったらブンブンとかなんかそういう音を出すだけだから、なんか楽しんでやれるかなって思ったんですよね。まあそんなビートボックスに影響を受けて、すごいいい機会をもらったなと。これ必ずなんか夢の種の自分の番組でもなんか何かどうやったらいいかなって、これ絶対やりたいなって思ったんですよね。多分僕の芦田愛菜さんとかがビートボックスやってくれたらすごいピュアに伝わるのになとかって思ってるヒラニーでした。一旦 CM に行きたいと思います。
女優の真田道です。私が普段弟のように可愛がっている元 J リーガーの佐々木豊くんがコーヒースタンドを開きました。とっても美味しいコーヒーです。ぜひお店へ足をお運びください。ノースコーヒーで検索。岩手のいいものをあなたへ。ノースコーヒー。岩手のいいものとコーヒー焼き菓子のお店、ノースコーヒー。岩手グルージャ盛岡のサッカー選手として活躍した佐々木優太バリスタが岩手に恩返し、岩手の特産南部鉄瓶を使って丹精込めて丁寧に入れるコーヒーが売りのコーヒースタンド。現在は千葉県船橋と東京都中野に2店舗展開。皆様のご来店お待ちしております。岩手のいいものをあなたへ。ノースコーヒー。
はい、 ひらにが一人語りで語っておりますけれども、皆様起きてますでしょうか。時間も10時45分を回ろうとしておりますけれども、最近どうですか皆様、ちゃんと寝てますかねえ。暑くて寝れないのもあるけど、なんか僕すごい思うんですけど、日本って朝早いですよね。4時ぐらいに明るいっていうか、それ毎年言ってるか。なんかもうちょっと、あの涼しい時間帯から活動できればいいのにって思うんですよね。夜短いですよね。海外とか行くと、スペインとかほんと10時まで明るかったり、パリも。なんで日本ってこう、朝の時間もったいないなぁと思うんですよね。涼しくて。4時から学校、暗い時期に家出て、暗いまま1時目とか、どう？でもワクワク逆にするっていうか、この暑さで5時間目とか、みんなこの暑さで弁当とか持ってって腐んないの？これ、夏休みって本当、夏休みって名前が悪いよね。もう夏日なんだよ、これね。本当にみんな、いや、最近なの？いや、でも最近ですよね。温度的に変わらないって言っても、やっぱり今、緊急事態出してるもんね、イギリスとかも、この暑さに対して、国が。日本もやっぱり出した方がいいっていうか、暑いね。そして冬は寒いし、どうなっとんのじゃ、って、まあ思いますけれども、まあね、夏は暑い方がいいね。冬になると、夏の方が良かったって、でも冬は寒い方が良かったとかね、まあいろいろ言いますけれども、まあそんな感じでね、最近こう、すごい思うんですけど、ディズニーランドが、こう、昔はめっちゃ楽しかった。ディズニーランド、すごい行きたくて、行きたくてっていうか、毎日行ってたな。毎日行ってた時もあったぐらい好きだったですけど、今この年になるとディズニーランド行きたいと思わなくなっちゃうものなんだと、今この年になって思っちゃうと、若者たちよと、今のうちにディズニーランド行っとけと思うこの頃なんですよ。なんかわかります？なんだろう、ずっとディズニーランド楽しいと思ってたんですよ僕。ジェットコースターもずっと子供のみたいに乗れるものだと思ったけど、そうではないみたい。いや、行ったらもちろんビッグサンダーマウンテンと乗るけれど、ビッグサンダーマウンテン乗りてえな、行きてえなってなんなくなってきましたね、この年。不思議ですね。なんだろう、違うのかな。いや、怖いとかじゃないよね。すごい、だからそれの中で思ったのは、なんかその、今ディズニーとかって、善悪がはっきりしてるじゃないですか。悪役の人たちはやっぱり悪そうでしょ？わ、あ、あ、あ、あ、みたいな。して、善はもうなんていうの、綺麗事を言うわけじゃないですか。ね、こうみんなの力を合わせてとか、信じればとか、なんか、ああいうのいいなって思うんですよね。あれってだから、きっと子供の特権、子供、どこまでが子供かって、ピーターパンみたいに憧れてて、もう25でも子供でいいと思うんですよ。30じゃダメかな。25で独身ならば、わかんない。どう引っ越したらわかんないけど、子供でいいと思う。でも、あれってすっごい大事なんですよ、きっと。すごいいいなって。いいものはいい、悪いものはダメっていうのをはっきりしてるって大事だなと思って。今、この年になると、悪いものの中に正義があったり、正義のものの中に悪があったりとかしてて、なんかもう、色で、わかんないんですよね。だから悪い人ほどいい声で、だから悪魔ほど天使のようにささやく、天使ほど悪魔のように怒ったりするわけですよ。今ね、今っていうか昔から、いや今特にそう。それどういうこと？みんなも多分そうだと思うんですよ。人に騙される人はね、天使のようにこうささやいてくるわけね。それでわーってこう言っちゃうわけですよ。でもね、だから難しいですね。この間は初音と、だからオビアンケノビの話じゃないけれど、だから悪ですよね、先生がこう怒るっていうあの言葉って。だって褒めてもらいたいわけでしょ、弟子は。でも褒めない、あのなんていう、まあ、冷たくするわけじゃないけど、弟子なら当たり前っていう、この美学当たり前なんですよね。 わかるかな、このこれってなくなってくのかな、この美学は。だから褒める時点でもう他人なんですよね。褒めないことでもう信じてて、もうよくやったとは常に思ってて、褒めないんですよ弟子っていうか、そういう付き合い方ってしてるとね、いちいちいちいち今日よかったよすごいよって言わなきゃいけない時代になってんのかな。だから何が言いたいかっていうと、今こうやってね、今聞いていただいて悩みを抱えたりとか、いろんな人間関係で苦しんでる人いっぱいいると思うんですよ。いちいち言われないと、ああダメなんだって思っちゃう人すごいいると思うんですよ。でも本当の友情関係いちいち言わないんですよ。例えばルフィとかも、まあ日常わかんないけど、いちいちゾロにおめえ強いぞいいぞお前いつもありがとうな俺になってとか、サンジとかにいつもお前もありがとうなって改めて言ったらどうしたのってなっちゃいますよ。え、お前、いや、もしかして船長辞めちゃうのとか、海賊辞める気って、チョッパーにいちいちありがとう言わないですよ。いつもありがとうね、とかって。ありがとうって言われない方がありがとうと思ってるんですよ。なんかその関係、人間関係を構築してる、この仲間との関係を、にもうちょっと、余裕を持ってとか、そういう関係づくりをしてもらいたいなって思うんですよね。だから信じるっても違うけど、なんだありがとうって言ってほしいとかって人間思うんですよ。でも本当の関係だとね、ありがとうって言われた方が、え、何もしなんかあったとかって思っちゃう関係もあるんですよ。だからそこまでの関係の人はありがとうは必要ですよ。でも本当の関係を手に入れたときに、そのなんだろう、そこの部分っていう美学があるんで、そういう本気でやってるところはそこの状態のところまで行ってほしい。だから自分は、レッスンとかでは褒めないよね。褒めないっていうか、褒める必要がない。だってディズニーランド行ったら褒めないでしょ。ミッキー今日ダンス良かったよーって、だってダンスいいの分かって当たり前でしょ。いや今日のミッキー最高とかって言うよ。でもミッキーには言わないでしょ。レッスンしてて今日の歌は良かったよって言わなくないですかね。いいの分かってる、さらにもっとなんていうのかな、そういう感覚でいるってこと、そばにいる人は。でもあれだよ、旦那さんは奥様の料理美味しかったよとか言わなきゃダメだよ。それは違うよ。それは絶対必要だよ。そういう感じじゃないの。そこのところってあって、なんか何でも求めると、全然そこに美学がなくなっちゃって、ぬくもりをね、全然感じられないなと思うんですよ。だから、みんな何が言いたいか僕もなんかよくわかんないこなくなったけど、大事だなと思って、なんかそういうのがね、なくなってく感じなんですよね、このコロナで。なくなっちゃってる、完全にまずいなって思う。そりゃそうだよね、毎日会うわけじゃなくなってくるとなくなっちゃう。そうすると他人の付き合いで、まあ、その方が平和っちゃ平和だけど、いいものってそこの中から生まれるのかなって、生まれるならいいなと思うけど、今まで携わったとこはそういうとこはなかったから、なんかこのまま芸術っていうジャンルとかね、いいものがね、そういう風に生まれ方がしなくなっちゃうんじゃないかなと、ヒラニーはなんかこういろいろ考えている。もう考えてねえか。まあなんか、まあそんなことも思ってますよ、いろいろね。でも頑張るしかないです。頑張っていきたいと思います。ラジオでありがとう。ヒラニーのメッセージです。今日は先日見せていただいたビートボックスの出演者の皆様にありがとうという気持ちを伝わったらいいなと思ってお届けしたいと思います。初めて生でビートボックスを、ビートボックス、まあ自分の舞台、ライブとかでは取り入れてボイパーとかいろいろやったことはあって知ってはいたものの、ああいう 国取のところにもうチケットがね、手に入る中行かせてもらって、本当にびっくりしました。ね、バチバチ。戦っている人もいれば、音で会場を沸かせる人、パフォーマンスが本当にすごかったです。ね、ちょっと自分とね、違う、歌と全く違うジャンルで、体を使って音を出す、喉を使って、口の中を使って、声帯を使って音を出す、歌とは違うジャンルで、すごい。すごいと思いました。ソーファットのね、あのパフォーマンスとかは、もうなんかね、ちょっと嫉妬する。はっきり言って、MC としても、すごい綺麗な声で MC されてて、かっけえなと思ったし、油揚げさんとかのパフォーマンスも、ちょっとね、もう世界レベルすぎて、自分は全くどうやって音を出しているかわかんないぐらい、びっくりしたし、この他の人たちもとっても良くて、ああいう表現の仕方があるんだなってすごい感動しました。きっとね、なんかこのビートボックスっていうジャンルは、この今せっかく出会ったし、でまた招待してくれた太田くんにも感謝だし、きっとなんかご縁でね、うまく伝えて子供たちの夢につながるんじゃないかなって、そういうのに携わっていければと思っておりますので、来年はもっといろんな会場でやるということで、また見に行きたいなと思っております。ビートボックスをこれからねやる人もねぜひそういう人で見て頑張ってほしいなと思います。とても感動しました。ありがとうございました。
眠れない夜真っ暗で
夢は叶う大事夢は育つまだ見ぬ誰かメッセージかける想い音に乗せる Dream and Breathe もっともっとって表現消化させる老若男女関係なく Grow up through your voice and skill and music and dream 人生も音楽も修理いろいろ情熱も不安もみんないろいろだからこそ君だけの歌が歌えるんだ嫌い勇気が夢を叶え Voice Freedom
ダウト。
トランプがコンセプトの5人組アイドルグループカルティアのファースト EP から1曲トランプゲームのダウトをコンセプトに恋愛闘争をテーマにした楽曲カルティアでダウト
言葉の裏側には伏せられたまま
赤さはいエンディングでございます。このエンディングテーマのねカルティアもまたなんか CD 出したとかやばいですね。なんかやばいってなんか僕不良やばやばってビートボックス行ったらみんなねこう会場でやばやばって言うんですよ。やばって僕にそれやばって言ってめっちゃ先生に怒られた記憶があってでも若い子のやばって可愛くて世界的になんか今やばいっていうのをすごい日本語で載ってるんですって。やばいってすごいすごいっていうでもやばいってすごいって感じで言ってるけどそうじゃなくてなんかすごいっていう評価じゃなくてやばいって感動したってことだと思うんですよ。やばやばってなんかこれってすごいいいなって思ってなんか自分の心を感動したって表せるやばっていう言葉いいなと思ってなんかいろんな人たちがねみんな活躍してで自分もねどんどんもっと活躍して夢の種を放送をねこうやって番組に持っていろんなことがいい方向に行けばいいなと最近すごい思っております。もうねこのコロナ禍で増えようがねみんなもう這いつくばって旅行行ったりとかねしてる人もいるけどまあ生き方本当健康とかね命だけはね気をつけて皆さん自分で頑張っていくしかないと思っておりますのでヒラニーはそんなあなたを常に応援しておりますので頑張っていきましょう。それではねまたお会いしましょう。今夜のお相手はヒラニーとヒラニーでしたそれではまた会いましょう。出てこいやんさー。